皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第318回目、先週に引き続き河野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なんか今日の企画にその先生が来て、でそこからまたアクセス集まって、バンク売れていった感じでしたね。
あ、やっぱそういうところに上がると強いですね、やっぱりね。
強いですね。僕が開いた時はまだ良くてですね、せいぜい1日に確か20件ぐらいしかまだ商品が出てなかった時だったんですね。で、今、この間一回調べてみたんですけど、今幕開けとかって1日で40商品が導入されてるんですね。
はぁ、すごいっすね。
だからあっという間に埋もれちゃうなっていう状況です。
埋もれますね。じゃあその中でこう目立たせるのって結構至難の技ですね、そしたら。
そう思いますね。
はぁ。
だ相当なんかあらかじめリストとか持っていかないと、なんかもう埋もれて終わっちゃうみたいな。
それ年々そういう風になってるんですかね。
あ、なってますね。最近どんどん増えてますね。
ああ。じゃあまたいろいろこう戦略を考えないと、あれですね。
そうですね。
ダメですね。
今からやろうと思ったらやっぱ相当準備しとかないと、支援集まらずに終わるケースが結構多そうって思いましたね。
ああ、なるほど、なるほど。でも、河野さん、何商品やられたって言ってましたっけ？
クラファンは 4商品で、
4商品。
で、あと普通のその、もうクラファンせずに、普通に一般販売してるのが、まあでも全部で、まあ、カラーバリとか含めると相当あるんですけど、20種類があるんですけど、カラーバリを除くと、10商品ぐらいですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
で、その幕開けが4商品リリースして、で、まあ、4商品目が、まあ、自分の中で納得いく結果が出て、で、その後、じゃああれですか、楽天アマゾンに行ったって感じですか、
その商品で。そうですね、行ったんですけど、まあこれもやっぱり、そのスマホホルダーは、アマゾンで売れたんですけど、パソコンスタンド売れなかったりとか。
あ、やっぱありますか、そういうのは。
ありますね。
ああ、そうか。確かに、アマゾンだとスマホホルダーなんか売れそうな感じがしますもんね。
そうですね。で、あと、スマホホルダーの場合って、海外アマゾンの、まあ、レビューが引き継げて、
そうなんだ。
最初から結構いい見栄えでスタートできたのが良かった。
それ強いっすね。
それ強いですね。
そういう効果もあるんだ。
パソコンスタンドの方は、元々のメーカーの商品名だと、投票で日本で捉えていまして、他の他社に。
あ、なるほど、あらら、あ、そうだったんだ。はいはいはい。
名前を変えたんです、日本用に。
なるほど。
で、名前を変え、まあ、ブランド名というか名前を変えると、今度は海外アマゾンレビューを引き継ぎできなくて。
ああ、そっかそっか。
で、それは一からやってたんですけど、まあ、ちょっと、それもいかなかったですね。
ああ、そっかそっか。そうか、やっぱり。引き継ぐと引き継がないとはね、全然やっぱり、運命の差ですね。
運命の差ですね。
ね、
で、総代理で、そのレビュー引き継げないってなってしまうと、あんまりメリットが少なくなってしまって。
そういうことなんですね。
普通に卸価格が多分普通の OEM に比べてもう2倍ぐらい高いんで、相当不利な戦いになってしまうんですね。
じゃあその辺も今後のそのリリースするときに注意して、こうメーカーのリサーチするっていう感じなんですかね。
ああ、でももう自分はもう総代理は今のメーカーだけでも終わろうと思って。
ああ、そうですか。
はいはいはい。ちょっと今、まあ、自分の商品を作りたいなと思ってまして。
OEM。
そうですね。 で、そこに今時間をかけてやってる感じですね。
はい、OEM は、あれ、やはり中国で作るんですか？
あ、今その予定ですね。
今設計段階ですか、じゃあ。
一応サンプルができてね。
あ、できて。あ、そうですか。
はい。
おお。
で、あの、送ってもらったんですけど、致命的な欠陥がありまして。
まあ、中国あり、あるあるですけどね。
そうですね。
はいはいはい。
一番大事な機能が機能しないっていう
。ありますね。
そうですね。
ありますね。
これは。
色が違うとか、サイズが違うとかね。ここの金具はこれにしろって言ってたのに、なんでこんなチャッチのつけるんだよ、みたいなね。
今回、まあちょっと、例えて言いますと、スマホホルダーってスマホを保持するじゃないですか。なんかそれが2週間でなんか保持しなくなるみたいな。そのレベルの、あの、機能的問題がありました。
あらあらあら、それは致命傷ですね。
致命傷ですね。
だってそれを売りにしたいわけでしょ、だってこの。
売りにしたいんですよ。
売りにできないですもんね、それね、肝心のところが。
もう 100% のクレームが来るなっていう感じ。
あらららら。
なんで、それ一回商品を一回サンプルをまた工場に送り返して
、はいはい。
まあ調査してもらったんですけど、まあ原因も分かってきまして、
そう。
なんか、その、じゃサンプル制作だったんで、
うん。
いろんな部品のチェックが、その、なんか、あんましてなかったみたいな話があって、本来弾くようなその部品を使ってしまってたんで、まあ問題があったっていう。
ああ、そうなんだ。でもそんな弾くような部品で作んなよって。
まあまあそうですね。
ああ、そうなんだ。
ええ。で、まあ今は、その、工場で一回試験をやってもらってまして。ええ、で、それでまあ問題なければ、ちょっといよいよ、なんか、本格的に動き出そうかなっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
河野さん的には、何月ぐらいにリリースしたいなとかってあるんですか、その商品は。
でも今の、その、スケジュール感だと、もう一回その、メーカーの会場サンプルを加えてきて。
そうですよね。
で確認して、そこから、まあ、よく、いけると思ったら、いよいよその、ロゴのデザインとか、
パ
ッケージのデザインとかをしていって、で、またそれで、量産品を作ってもらって、で、その量産品で写真撮ったりとかして、ページを作って、で、量産にまた、あの、1ヶ月とか時間かかって、
かかりますね。
で、また、その、船便とかで、また1週間かかるんで、まあ、今の予想ですと、まあ、8月か9月ぐらいに、
そんな感じですよね。
あっていうイメージ
です。そのぐらいの感じのスケジュール感になるかもしれないですね。
そうですね。もう、これは腰を据えてやっていこう
と。なんなら年末になっちゃったみたいなね。
ありえますね。
ありえる。いや、本当にね、サンプル作るのだけでもね、本当苦労しますよね。
そうですね。
苦労する。
どうしても時間かかりますね。
かかる。で、それで、ああ、だからこれ直せって言ってたじゃん。で、またこれ送り直して説明しなくちゃいけないのみたいなね。
そうなんですよ。
そっからまた1週間、2週間かかんのみたいな。
ええー。
で、今度ね、向こうも、こう、またなんか女、なんか、ここ直せって来てんだけど、みたいなね。
うん、そうですよね。
中国でね、
まあ。あまりね、うるさいお客さんに会いたくないんですけど。
そう。
まあでも言うとか言わないとなって。
そう。ね。そうなんですね。もう、でもそこでね、妥協しちゃうとね、量産した時に、変なの来られても困っちゃうしね、これまた。
そうですね。結構、まあ、MO 規模受けたりするんで。やっぱり、妥協はできないですね。
できないですよね。なるほど。それはあれですか？今までこうリサーチした中で、なんかこういう、自分で作りたいなっていう商品が、こうイメージがあって。
そうですね。今まで結構その、メインがアウトドア商材だったんで、冬がやっぱり売れないんですよね、そんなには。
なるほど。ですよね。
12月、1月とか苦しい思いしてまして、それをなんとかしたいって思いで、その、まあ。
オールシーズン、売れるのはないのかと。
そうですね。オールシーズン。ってことは、まあ、家の中で使えるもので何かないのかなって、リサーチを始めて、あ、これは自分でも、その、
実際、買いたいなと。
商品を使ってみたんですけど、あ、いいなと思って、 これをやってみようっていう感じで、
うん、
調べ始めましたね、いろいろ。
うん、なるほど。で、その OEM が、OEM 商品ができたら、
はい。
どういう、あれで、こう、リリースしていくんですか？やはりクラファインから行くんですか？
ああ、いや、クラファンは通さずに。
通さずに。
ええ、まあ、楽天とかで売っていきたいですね。はい。
なるほど、なるほど。
まあ、クラファンを通すほどの、
うん、
その、新規性があるわけじゃないんで。
ああ、そういうことですか。
ええ。
ああ、なるほど。
そうですね。うん、それよりも、もう、普通に楽天のお客さんが多分、求めてる。
なるほど。あ、じゃあもう、そういうキーワードがあるわけですね。
ああ、そうですね。
商品の中にね。
ええ。
ああ。だったらもう、そういう探してるユーザーに、ポンとこう、早く提案した方が、
ええ。
いいってことですかね。ええ
、そうですね。で、今、うん、そのいろんな見せ方を、まあ、福岡に行って、うん、あの、まあ、しげとみさんとか鹿島さんとかいろいろお会いさせてもらって、
うんうん、
特にしげとみさんからいろいろ最近は、もうみっちり、指導をしてもらってまして。
なるほど、なるほど。先週のね、木村さんもなんか、しげとみ先生に教えてもらってるって言ってたんで。
そうですね。だいぶ動かれてますんで。
あ、なんかね、見たい、話聞いたら、見たいでしたね。
ええ。
なんか、できない自分に、こう、ね、落ち込みますみたいなことは言ってましたけども。
ええ。まあ、うん、でも、僕、そう、いろいろ、言われるのが結構好きな方でして。
うんうん。
やっぱりその。で、
逆に言ってもらわないと困りますよね。困るっていうか、ええ、ありがたいですよね、言ってもらった方がね。
そうですね。言ってもらうと、やっぱり、その、間違ってることはわかるんで。
うんうんうん。
やっぱり成長のきっかけになるなって。
ありますよね。だからそれを素直に受けられるのか、
ええ、
いや、何言ってんだよ、みたいなね、反発するのかで、やっぱりね、ちょっと違ってくると思うんで。
そうですね。
うんうんうん、うん。
まあ自分も、なんか、しげとみさんだからこそ、その、うん、なんか、素直に言われたことを、ちゃんと行動するとありますね。
うんうん、なるほどね。まあ、うん、はい、はい。
自分が尊敬する人だからこそ、
まあ、それもありますよね。
ことは、うん、信じられるんで、
うん。
ええー。
信じてやろうと。
そうですね。だから、うんうん、にそうでない人に言われても多分何も、わかんない気がしますね。それで、うん、まあ、福岡来て、そのよく、シルバさんたちと飲ませてもらうんですけど、
うんうん、
これがやっぱ大きいですね。やっぱり、その価値観とかを近くで、学べたりするんで、あ、こういう考え方だと、お客さんに応援されて、商品が広がってくるんだとか、その辺も、だんだんその理解できたんで。
そうすると、あれですか、その、さっき言ったその 4つ目の商品がリリースした時も、その、福岡メンバーからの、はい、まあ、しげとみさんなり、いろいろこう、アドバイスがあって、の4つ目だったんですか？
あ、
それはまた違うんですか？
その、もっと前でして。
ああ、そうなんですね。
それ終わった後に、福岡に。
うん、あ、なるほど、なるほど。
ええ。
で、今、OEM の、OEM の商品で、今こう、やろうと思ってるんです、みたいな、そんな、相談。
ですね、実は最初は違いまして。
うん、あ、そうなんだ。はいはいはいはい。
まあ、僕、テント売ってるんですけど。
はいはいはいはい。
そのテントが、
うん、
もう、アメリカで売ってるテント、元のアメリカで売ってるテントを、
うん。
5台取って売ってるんですけど、
はいはい。
なんかカラーバリエーションがアメリカで実は増えてまして、
なるほど。
最初は2種類しかなかったんですけど、
うん。
それがなんか、まあ、4種類とかに増えてて、
うん、うん。
で、ある時メーカーから、その、うん、君はこの2種類のカラーバリエーション売ってるけど、
うん、
他の2種類とかのカラーバリエーション売ってないから、
うん、
他の日本代理店任せるよみたいな。
あら。
来たんですよ。
何を？
それ
が、うんうん。
それは困ると思って。
うん。
で、そのために、もうじゃあ、しょうがないから、うん、その、全商品、全空張りを、その、うん、シルエットにしたんですけど、
うん、うん。
その時の MOQ が結構でかくてですね。
ああ。
なんか、一つの空張りエーションで、500だったんですね。
でかっ！
で、
ええー、
あるんで、まあ、2000個仕入れるみたいな。
ええー、それ多くないですか？
大きいっすね。で、これが、原価が1個1万ぐらいするんで。
やばいっすね。
やばいですよ。で、その当時、その、それ1年扱って、
1
年後とかにそういうメールが来たんですよ。空張りがありますみたいな、
うんうんうんうん。
で、その1年前の販売実績が、
うんうんうん、
多分、 1000個も行ってなくてですね。
ふざけんなんじゃないですか、じゃあ、そんな。そのメーカーの提案、ふざけんなんじゃないですか、
ええ、
う
ん。でも、他の人に行くのはまずいなと思って、
うんうんうん、
でも、2000個なんて、その今の方だったら絶対売れないと思ったんですね。
うんうんうん、
でも、これは、
うん、
もう、しぐどみさんに頼ろうと思って。
ああ、なるほど。
で、そこで、
2000個売り方を聞いた方がいいんじゃないかと。
そうですね。で、ちょっとその、実はちょっとコンサルをやってる話があったんで、
うん、
ある時、しげるさんに連絡をして、
うん、
実はご相談がありますみたいな感じで、
うん、
で、どこかでお話を、聞かせてもらえませんかっていうところで、
うん、
一回飲みに行ったんですね。
うん、
で、そしたらそこに、まあ、他に、その、これまで、しげるさんのコンサルを受けてる方がいらっしゃって、うん、その人の話を聞いて、
うんうん、
まあ、ちょっと自分も、これならいけるんじゃないかと思って、
うん、
で、門を叩いて、そっから、まあ、それが去年なんですけど。
ああ、そうなんですね。
ええ、去年の確か5月か6月ぐらいですね。
うん。
そこから、CM さんにかなりお世話に、というか、相当お世話になってますね。
うん、じゃあ、カラバリの、
ええ、
その2000個仕入れたんですか、じゃあ。
仕入れました。
で、重富先生に、その売り方を教えてもらったわけですか。ええ。ああ、で、結果どうだったんですか？
LP 変えて、
うん、
結構売れましたね。
売れた !2000 個売れた
そうですね。
ええー、すごくないですか？
ええー。だから、すごい良かったなって感じですね。
ああ、じゃあ、そのメーカーの提案蹴らなくてよかったですね。
そうですね。ただ、
うん、
あれですね。なんか、2000個売れたんですけど、
うん、
なんですかね、その4つ空張りがあって、
うん、
そのうちの
2
個がめちゃくちゃ売れて、
2000
個いったみたいな。
ああ、そうなんだ。やっぱり人気の色ってありますよね、どうしてもね。
そうですね。
それ
なんか不人気のものは、まだ2、300残ってます。
ああ、なるほど。まあまあ、でも2、300までに減ったって感じですか。
まあまあ、そうですね。
ですよね。でも、重富先生に教えてもらって、そうやって売れるようになって、でも良かったですね、でもね。
そうですね。やっぱり今までよりも、というか今までじゃなく、やっぱお客さんのことを、本当にひたすら見ろというふうに教えてもらってるんで。
ひたすら見ろと。
そうです。お客さんのことだけを考えろみたいな。
ほうほうほうほうほう。
そういう視点でいろいろ、なんか、例えば説明書一つにとっても内容を変えたりとか、
うんうん、
あと、まあ、商品ページのいろんなところを、そういう考えで、やっぱり変えていくと、
うんうん、
また結果が変わってくるなっていうのは実感しましたね。
実感した。
ええ。
もう、何回ぐらいこう、出しされたんですか、その、テントの方は。
ああ、もう本当に、あれですね、4、5ヶ月、ダメです。ダメです。ええ、
なるほど。
1から LP を作り直したんで。
ああ、なるほどね。
ええ。
はいはいはいはい。もっとお客さんのことを考えないとダメだと。
そうですね。
うん。
ええ。
でもね、その4、5ヶ月かけたからこそそういうふうに売れたわけでしょうからね。
そうですね。やっぱり良くなりましたね。
ああ。
ええ。やっぱり LP に一つなんか筋が通った感じになって。
なるほど。
ええー、なんか、なんか、言いたいことにもう一貫性があるようなページになったんですよ。うん、
なった。
それが結構良かったですね。
ああ、こう自分で見ててもこう納得がいくみたいな。
ああ、そうですね。ええー。どのコンテンツにもちゃんと一つ一本筋が通ってるから、スラスラ読めていけるし、まあ読めば読むほど、その主張になんか引き込まれていくみたいな。
はいはいはいはい。
ええ。
なるほど。で、そしたらもう売り上げがもう変わってったと。
そうですね。はい。
なるほど。いや、でもよかったですね、その、メーカーのね、だって、その、最初の提案で、そのメーカーやめようとかと思いませんでした。そんなロット、まず無理だよと。
悩みましたね。
悩みますよね。
ね。 ただ、その時にやっぱり主力商品だったんで、これがなくなると厳しいなと思って。
ああ、もうやるかやらないかって言ったら、もうやる選択肢の方しか、
そうっすね。
なかったみたいな。
ええ。
もう、これやったら、この在庫どうしようみたいな。
そうですね。で、まあ、僕のタイプとしては、
うん、
結構追い込まれないとやんないタイプなんですよ。
ああ、なんかわかります。でも私もそんですもんね。はいはいはい。
それで、まあでも、やっぱりめちゃくちゃ追い込まれたんで
。
やっぱそれは結構、もうやるしかないっていう状態になったから。まあまあ、いろいろできましたね。
ああ、じゃあやるためには、
ええ。
これをやるためには。
そうっすね。まあ、崖っぷちに行かないと、なかなか動かないですね。
うん、あ、重富先生にちょっと相談してみようかな、みたいな。
ええ。そうですね。
で、それが、まあね、結果として良かったっていうことなんです
ね。ええ。
あ、でもそれは良かったですね、でもね。
ええ。
うん、で、その後に、OEM の相談も引き続きやってもらってるって感じですか？
そうですね。あとは、まあ今のテントをもっと、その、
うん、
まあ広げていくような。
うん。
もっと外側に広げていくような、施策を、ちょっと今年は挑戦したいなと思ってまして。
外側っていうのはどういう意味ですか？
まあ、プラットフォームの中だけじゃなくて、
うん、
あとその、楽天アマゾンから離れた、まあ、例えば。
実店舗ってことですか？
ああ、今のところ、まあ、Facebook とか、
うん、
その、Instagram とか、そういったところで、その、
まあ、SNS での露出ってことですか？
そうですね。まあ、探しないお客さんにもアピールして、買ってもらうみたいな。なんか、そういったことをちょっとやっていきたいなと思ってまして。
SNS マーケティングだ。
そうですね。で、まあ、動画とかも一回撮り直したりとかもしてですね。で、それを今ちょっと、まあ、いろいろ、編集者とやりとりして、なんか、相当、手こずりながらやってます。
なるほど。でもなんか、楽しそうですね。でもね、そういう手こずりながらとも言いつつもね、新しいことにチャレンジして。
そうですね。
ね。
確かに、
大変かもしれないですけど。
そうですね。まあ、今、渦中にいるんで結構大変で、ちょっと、わかんなすぎてみたいな、あったりするんですけど。
まあでも、新しいこと始めると、ね、いろいろ覚えることも多いんで、大変でしょうけどね。
ね、
出来上がった時のその、喜びっていうのはまた人潮だと思いますけどもね。
ああ、ですね。
うん。
それで結果が出たらもう最高ですね。
ですよね。結果が出たらね、もう、やってよかった。ね。
結構動画。
はいはい。
ちょっとすいません。
はいはい。
はいはい、なんか動画撮影で、
うん。
70万ぐらいかけたんですね。
そうなんですか。
ええ。
まあまあかけましたね。
そうです。
はいはいはいはいはい。
まあ、
キャンプ場。モデルさんとかも入れてってことですか？
そうですね。モデルさん入れて、
うん、で
キャンプ場をレンタルして、
うん、
あと、いろいろ小道具揃えたりとかして、で、まあ、動画編集費も、まあ、2本撮ったんで、動画編集費で50万かかって。
やっぱ動画って結構高いんですね。そういう編集はね。
高いですね。ええ。
あ、
結構そういった、動画の流れとかも全部その、うん、作ってくれるプランでお願いしたら、うん、やっぱり結構値は張りますね。
ああ、なるほどね。その動画編集頼むときってどういうところに頼むんですか？
これはですね、
うん、
この重富さんから紹介してもらったんですけど。
あ、そうなんですね。
あ、でも、物販に、いらっしゃる、晴れの日さんっていうとこですね。
晴れの日さん、
はい。
晴れの日さん。
あ、晴れの日という会社。
晴れの日っていう会社ね。
ええ。
ああ、そうなんですね。
ええ。
はいはいはい。
それが、
じゃあ、それ、そこを紹介してもらって。
そうですね。
ち
ょっと佐賀県に、あるとこなんで、
うん。
ただのキャンプ場行って。
うん、ああ、そうなんだ。
ええ。
なるほど。じゃあ、一日、撮影にかけてみたいな感じですか？
かけましたね。
一日で終わりました？でも。
なんとか終わりました。
あ、終わらせたんですね。
ああ。まあでも、相当、あれですね、うまくいくかなって不安でしたね。
だって初めての動画撮影なんでしょ？だって。
そうですね。
ね
え。だいぶハード高いなと思いながら。
いやー、ですよ。
しかも一回延期したんですよ、天気が悪くて。その。
ああ、そうか、天気勝負ありますもんね。
本当は一週間撮るやつだったんですけど、
はいはいはい、
ちょっと風が強くて、なんか雪が降りそうだってなって。
ああ。
さすがにその、この動画を撮ったら、
うん、
まあ、5月と6月に流したいと思ってるんで、その、雪が降ってると。
雪降ってたらね。
違和感しかないんです
。確かに。いや、そうなんで撮影って苦労するんですよね。
そうですね。
まして外の撮影は、ほんと天気勝負だから。
そこで
じゃあ天気予報をもう、見て、
い
つだったらいけそうだ、みたいな。
ただあの天気予報もよくコロコロ変わるんで。
まあね。はいはいはい。
もう運に、手に祈るしかなかったですね。
じゃあこの日でって。
そうですね。
で、その日は、もうあれですか、晴れたんですか、じゃあ。
あ、これ晴れてくれたんですよ。
あ、よかったですね。
よかったです、本当に。
なるほど。よかった、よかった。じゃあ無事撮影が済んで。
そうです、ね。
動画を編集してもらって。
まあ今、いろいろその、編集して、
今
回の、あの、荒編集のやつが出来上がってきて、
うん、
あの、まあ、見たんですけど、
うん、
まあ、これもシーブさんにいろいろ相談したがるなんですけど、
うん、ちょ
っと相当やっぱり変更しないと、あの、お客さんにならないなってことが分かってきまして。
なるほど。シゲトミチェックが入ったわけですね。
そうですね。
なるほど。
この時に一番失敗したと思ったのはですね、
うん、
あの動画はあの絵コンテをベースに撮っていくんですけど、
うん、
その絵コンテの段階で、
うん。
しげとみさんに相談しなかったんですね。
ああ
一番大
事。あれ、まあ、はいはいはいはい。なんと。
それまでいろいろ、その動画
の
ポイントとか、
うんうん、
どういうふうな、そのお客さん気持ちを動かすかとかも、散々その教えてもらったんで、
うん、
絵コンテは自分でいけると思って。
あら、やっちゃいましたね。なるほど。はいはいはい。
その絵コンテ通りに動画を撮ったら、
うん、うん。
いや、それがやっぱり違う。あの、
違うぞと。
その、やっぱりそのお客さん興味引く動画構成なかったんで、
うん。
今もう大改造してますね。
あー、大変だ。
もう継ぎはぎして
。なるほど。でもそれをやらないとね。
そうですね。
うん。せっかくここまで来たんだから。
そうです。なんとか形にしたいですね。
なるほど、なるほど。
ええ
ー。なんで今まで相談してて、なんでそこ抜けちゃったかね。
ああ、そんな、本当にそうでしたね。一番大事なところで。でも、うん、まあ、僕、大体その最初の1回もそうやって失敗するのはもう、なんか、そういう特性が持ってるんで、うんうん、しょうがないからですね。
なるほど。なるほどね。
次回に生かすしかないですね。
まあそうですね。そうやってやっていくしかないですね。
ええー。
うん、次に生かすように。なるほど。いや、でも楽しみですね。でも、その、今大変でしょうけどね。
そうですね。今は本当にやりもちますね。本当になんとなるの
か。じゃあ、それができた暁には、ちょっと、私にも見たいです。
あ、
その時は。
あの、
はい、
見ていただければと思います。
はい、わかりました。はい。ではでは、このあの、時間になりましたので、
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが、
あ、そうですね。次はですね、池田さんっていう。
池田さん、あ、はいはい。
まあ僕の友人でもあるんですけど、
あ、はいはい、はい。
あの、同じく総代理系で、
うん、うん。
まあもう本当に、もう今や、なんか、戦友って感じですね。
あそうですか。
もう2年ぐらいずっと一緒にやりとりしながら、あの、
あ、そうだったんですね。
頑張って。
はいはいはいはいはい。
池田さんも東京から昨年福岡に引っ越してきたんですよね。
うん、あ、そうなんですか。
はいはいはい。だいぶ、あの、福岡で、なんか、最近はオフ会とかも結構企画してくれてて。
はいはいはいはい。
なんかもう盛り上げ役になっているような。
ああ、そうなんですね。
ええ
ー。はいはいはいはいはい。わかりました。では、次回はその池田さんを、ゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。ではその池田さんの方に、河野さんの方から メッセージ一言お願いいたします。
そうですね、まあ、いろいろその物販やってると、まあ、大変なこともいいこともあると思うんですけど、これからも切磋琢磨して一緒に成長していきましょう。
はい、わかりました。ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、それでは、コロさん今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。はい、
また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、はい、では今日はありがとうございました。
はい、
はい、失礼いたします。